若い人は尋ねる。すごく悲しいことがあったら？誰だってすごく悲しい経験をします。早い者が競争を、あるいは力のある者が戦いを自分のものにするわけではない。時と予見し得ない出来事とは彼らすべてに望む、と聖書は述べています。伝道の書、9章11節。若い人たちも同様の経験をします。では、どう対処しているでしょうか。二つの例を見てみましょう。リベカ。
14歳の時に両親が離婚しました。私は自分に言い聞かせました。これは離婚なんかじゃない。パパはしばらく一人になりたいだけ。パパはママを愛していたわ。だから、ママを捨てるわけないじゃない。私を捨てるわけないじゃない。起きたことを誰かに話すなんてできませんでした。そのことは考えたくもありませんでした。その時は気づいていませんでしたが、憤りを感じていたのです。やがて不安に悩まされるようになり、眠れなくなりました。19歳の時、母が癌で亡くなりました。母は一番の親友でした。両親の離婚もショックでしたが、母の死はそれとは比べ物になりませんでした。未だに立ち直れていません。ますます眠れなくなり、今でも不安に悩まされています。それでも役立っていることもいくつかあります。例えば、箴言18章1節は、自分を孤立させないようにと勧めています。それで、そのアドバイスに従うよう努力しています。また、私はエホバの証人なので、聖書に基づく出版物を読んで力をもらっています。両親が離婚した時期に役に立ったのは、若い人が尋ねる質問、実際に役立つ答えという本です。特に第2巻の、一人親家庭でも幸せになれるだろうかという章が印象に残っています。不安な気持ちに立ち向かうのに役立つ、私の好きな聖句の一つは、マタイ6章25から34節です。イエスは27節で、あなた方のうち誰が、思い患ったからといって、自分の寿命に地球人を加えることができるでしょうか、と述べています。
脚注。1キュビトは長さの単位で、約45センチに相当します。脚注終わり。
悪いことは誰にでも起きますが、母の手本から、そうした試練にどう対処するかが大切だ、ということを学びました。母は、離婚や末期癌など、いろんな経験をしました。しかし、いつも積極的な態度を持ち、最後の最後まで、神への強い信仰を保ちました。母がエホバについて教えてくれた様々なことを、私は決して忘れません。
考えてみてください。聖書や聖書に基づく出版物を読むことは、すごく悲しいことに対処する上で役立ちます。どのようにですか？コーデル。
17歳の時、私の目の前で父が息を引き取りました。それまでの人生で最悪の出来事でした。私は悲しみに打ちのめされました。シーツで覆われた遺体を前にしても、父が死んでそこに横たわっているとは思えませんでした。明日にはきっと目を覚ますと自分に言い聞かせました。心にぽっかりと穴の開いたような気がしました。私たち家族はエホバの証人なので、父が亡くなった時には、改宗の仲間たちに本当にお世話になりました。みんなは食事を作ったり、一緒にいることを申し出たり、私たち家族に寄り添ってくれたりしました。それも、一時だけでなく、ずっとそうしてくれたのです。改宗の支えを経験して、エホバの証人は真のクリスチャンだ、と改めて感じました。大きな力となった聖句は、コリント第2、4章、17、18節です。そこにはこう述べられています。患難は束の間で軽いものですが、いよいよ重みを増す永遠の栄光を私たちのために生み出すからです。同時に私たちは、見えるものではなく、見えないものに目を留めます。見えるものは一時的ですが、見えないものは永遠だからです。最後の一文に心を動かされました。父の苦しみは一時的なものですが、 神が将来に関して約束してくださっていることは永遠に続きます。父の死は、私が自分の生き方を振り返り、これからの目標を調整する機会となりました。
考えてみてください。すごく悲しいことを経験するとしても、それは自分の生きる目標を見直す助けになります。どのようにですか？